はい、今日はもうご存知のようにいつものマタイによる福音書ではなくヨハネの福音書14章1節を選ばせていただきました。まあ、暗証聖句でも選んでいる箇所でありますが、もう皆さん十分ご存知のように今全世界でこの新型コロナウイルスの問題が持ちきりとなっております。私たちの住むこの日本でも2月後半からでしょうか、徐々に感染者のニュースが届くようになり、そして増え始め、まあ現在では多くのスポーツイベント、コンサート、または学校のいろいろな行事がキャンセルまたは自粛、そして無観客という対応などいろいろな工夫がされています。まあ、何よりも多分大きな衝撃を与えたのが全国の学校が休止になるという、そのような方向性が示されたとき、私たちは少し驚いたのかなと思います。そのために私たちのサンデースクールも、休止を決めました。まあ、ウイルスという見えない、心配が危険性がなんか私たちの周りに少しずつ近づいてきている、そんなような感覚が広がってきたような気がします。まあ、そのような中できっと、私たちもいろいろな状況に翻弄され、この感染の広がりを知りながら不安に駆られている方も心配されている方も多くいるのではないかなと思います。まあ、くしくも今週は3月11日、東日本、大震災の今度は9年目になるのでしょうか、覚える日がやってきます。まあ、そのようなこともあり、もう一度、この御言葉を通して私たちは考えたいなと導かれました。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。イエス・キリストが語られた言葉であります。まあ、先週はいろいろなことが立て続けに起こり、教会をどうしようか、サンデースクールをどうしようか、いろいろと運営員の皆さんと、悩んでいた時に私の頭に、導かれた御言葉がちょうどこのヨハネの14章一節だったんです。不安が及ぼす影響力というのでしょうか、その大きさを私たちはこのような状況になると改めて覚えるものです。不安になるとなぜか私たちは通常では考えられないような行動をとってしまうことがあります。まあ、今回もそのような現象が起こりつつありますが、9年前の大震災の時も皆さんきっと覚えていらっしゃるかと思います。私も恥ずかしい話ではありますけれども、子供をリビングに置いて出てこいと声をかけたものの、私がまっすぐ外に逃げていった思い出がありますけれども、今考えればひどい話ですよね。でもあの時にはなぜか心がパニックになって、そういう行動をしてしまう、思いがけないことが起こってしまうわけなんです。今週も車を朝運転していましたら、ドラッグストアの前を差し替わりますと本当に長い列ができているんですね。ニュースでは聞いていたものの、実際目で見て驚いたんですけれども、まあ、トイレットペーパー、ティッシュペーパーのお話はもうすでにデマであると、日本にはたくさん在庫があると言われていても、やはりどこか皆さん心配なのでしょう、不安なのでしょう。朝から長蛇の列ができているわけなんです。やはり不安を感じると私たちはどこかでいつもと違う、何かパニックになるというのか、動揺してしまうというのか、特別な行動をしてしまうものです。イエス様はあなた方は心を騒がしてはなりませんと言われました。それは誰に言われたのか、直接的には目の前にいた弟子たちに言われた言葉です。すなわち弟子たちはその時心を騒がせ、何かに不安を感じ恐れていたということなんです。 ではどのような状況であったのか、このヨハネの14章の背景を見ていきますと、これはあの有名な最後の晩餐での一コマです。弟子たちと食事を囲み、イエス様が弟子たちにお話をされていた場面がありますが、食事が始まった時は弟子たちにとってはごく普通の、杉越の祭り、お祝いの食事であったわけなんです。しかし食事が始まるや否や、すぐにイエス様は弟子たちの足を洗い始めます。普通ならば家のしもべがする仕事を彼らの先生、主であるイエス様が洗い始める。そして食事をしながら会話が交わされていくわけですが、その中でイエス様は、あなた方のうち一人が私を裏切ります。これは弟子たちにとっても大きなコメントだったのではないでしょうか。仲間の一人が私を、イエス様を裏切る。そしてその会話の先にはイエス様はこのようにも言っています。私が行くところにあなた方は来ることができません。イエス様がどこかに行ってしまう、どこかに行かれてしまう、私たちが取り残されてしまう、足を洗うところから裏切りの予告から、このような一連の流れの中で弟子たちはごく普通の当たり前の食事をしていたと思っていたのに、これは何かは違う、いや何かが起こるのではないか、だんだん不安に駆られ心を騒がし始めていたのではないでしょうか。そんな弟子たちに対して語られた言葉が、心を騒がせてはなりません、これはまさにイエス様の言われたことはデマでも何でもありません。それから数時間後にはユダヤ人の指導者たちに逮捕されるわけです。そしてその翌日には十字架へとつけられ処刑されるわけです。そう考えますと、私たちも弟子たちも不安に駆られるということでは一緒だと思ったわけです。私たちも心が騒ぎ不安になるとパニックになり、落ち着いた行動ができず、冷静な時には考えられないような行動を取ってしまうことがあります。弟子たちもきっとこのような不安を抱えたままゲッセマネの園に行っていたのかもしれません。ですからゲッセマネの園でイエス様が逮捕された時に、彼らの主であるイエス様を置いてきぼりにして、弟子たちは一斉に逃げていった。ペテロはイエスなど知らないと3回強く否定したことも、やはりこの不安から生じる一つの行動だったのではないかと私たちは想像ができるわけです。すなわち弟子たちも強い不安、心の騒ぎを抱いていたということなんです。ですからこそイエス様はそのような状況を十分にご存知であり、そのような弟子たちに、神を信じ、また私を信じなさい、神を信じ、また私を信じなさいと言われたわけなんです。これ言っときますけれども、私が言ったことではありません。私の知り合いが今起こっている状況を見て言われたことですが、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、すなわち神を信じるのではなく神を信じな、あ、逆でしたね神を信じるのではなく神を信じなさいと、私じゃないですよ、私の知り合いの牧師が言われていたことを今言ってるだけなんですけれども、神を信じなさい、この信じるということなんです。では今まで弟子たちはイエス様、神様を信じていなかった、そういうわけではないんです。彼らはもちろん神も信じていたし、彼らの従っていたイエスをも信じていました。しかしこの信じなさいとは今一度きりのことではないんです。あなた方はもちろん今まで私を信じてきました。しかし今あなた方は心を騒がせ不安になり、またこれからあなた方に差し迫る十字架という大きな試練に直面しようとも、あなたの信仰が揺れ動かされようとも、神と 私イエスを信じ続けなさい、信じ続けなさいという励ましなんです。きっと皆さんもここ数週間いろいろな報道ニュースなどをご覧になりながら、またいろいろな情報がテレビ以外のところからも耳にしながら、まあ、何を信じてよいのかわからなくなってしまったことはないでしょうか。まあ、あっちではあまり心配しない方がいい、こっちでは心配した方がいい、こっちではこれが不足している、いやこっちではある、これは有効だ、いやこれはしない方がいい、まあ、いろいろな情報が飛び交っているわけですから、その中でじゃあ何が正しいのか私たちは混乱してくるわけです。そしてそのような社会がいろんな情報にあふれ混乱してきますと、正しい情報だけではなく、いわゆるデマと言われる情報もあたかも正しい情報のように受け止めてしまい、私たちは少し間違った行動に出てしまうという現実があるわけです。神を信じ、私を信じなさいと言われたその後にイエスはこのようにも言われています。ご一緒に読みましょうか。14章の16節17節です。3、はい。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。そのように不安になり心騒がせる弟子たちに、あなた方に助け主、真理の御霊、すなわち聖霊が与えられます。このことをイエス様は約束されるわけです。聖霊なんです。そしてこの聖霊は、世はこの方を見ることも知ることもないので受けることができませんとありますから、この聖霊が語られること、この聖霊、真理の御霊が導かれることは、この世が、この社会が、私たちがいつも聞いている声、情報は、情報とは違うということがここに示されているわけなんです。そうなりますと、今私たちが学んでいるマタイの福音書の学びにもつながってきますけれども、2つの価値観がありましたよね。ユダヤ人の指導者や、また弟子たちが考えるメシア、キリスト、また神の御国、天の御国、そしてイエス様が示されようとしたキリストの姿、そして教えられている天の御国では、大きな違いがあるということでした。いや、大きく違うどころか、ほぼ逆転するような価値観があるということに、私たちはマタイの福音書の学びから気づかされています。まあ、この世、まあ、この社会、私たちの周りから私たちに語りかけられていること、それはテレビや新聞、雑誌などのメディアもあるでしょう。今ではインターネットという、また SNS というさまざまな情報源もあるでしょう。または周りの人からの声もあるかと思いますが、そのような声は意外と私たちの耳には届きやすいです。なぜなら私たちはいつもテレビを見たり、いろんな情報に目に触れているからです。そしてそれゆえに影響されやすいのも事実ではないでしょうか。でもです、かといい、そのような間違った情報、いや惑わされるような情報がある中で、じゃあ聖霊は何を語りかけてくださるのか、じゃあそのようなメディアやネットや、そのような情報に上回るような大きなボリュームで、私に聞きなさいと語りかけてくださることはほぼありません。私たちが意図的にこの聖霊の導き、 聖霊を通して語りかけてくださる神の御声に耳を傾ける必要があるということ、そしてこの世が私たちに語りかけることと聖霊が語りかけることのどちらを私たちは選ぶべきなのか、それを選ぶのは私たちの決断であるわけなんです。もしあなたが神を信じ、またイエス・キリストを信じているのであるならば、私たちが積極的に耳を傾けるのはこの世の声ではなく、この世が語りかけてくる情報ではなく、むしろ私たちは神の御声に耳を傾ける必要があるのではないでしょうか。そしてもしあなたの心が騒ぐならば、あなたの心が不安に満たされるのであれば、なおさらです、なおさら私たちは意識して神の御声に耳を傾ける必要があると思うのです。いいですか、意識して私たちは神の御声に耳を傾けなければ、聖霊の導き声は私たちの心には届きません。ではその聖霊が何を語りかけてくださるのか、まあ、聖霊といっても私たちには目に見えない存在でなかなか理解できないものでありますが、お方でありますが、しかしここでイエス様が確かに言われていることが26節なんです。ご一緒にお読みしましょうか。14章26節3、はい。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。いいですか、すべてのことを教え、すべてのことを思い起こさせてくださる。イエス様が弟子たちに教えたこと、そしてまた私たちに聖書を通して語られていることを思い起こさせてくださるのが聖霊であると言われているのです。いろいろな情報にあふれ、情報が交錯する中、私たちは時にそのような情報に耳を傾け、不安になり、心騒がせ、慌ててしまう時があります。しかし私たちがそのような時だからこそ、あえて心を静め、神を信じる時間、すなわち神に耳を傾ける、そのようなことをする時に聖霊が私たちの心に語りかけてくださる。それは今までイエス様が教えられたことをもう一度私たちに思い起こさせてくださる。それが聖霊の働きであると言われているわけなんです。私たちがそのように神の御声に、聖霊の導きに積極的に心を静めるときに、さて待てよと、この世は、私たちの社会はこう言っているが、いや聖書に目を向けるならば、イエス様は確かこう教えておられたような、そのような私たちの心に気づきを与えてくださるのが聖霊なんです。そしてそこからが私たちの信仰、信じるということになるわけです。どちらの声に私たちが信じ歩むのか、選び取る必要があるわけです。先週ある記事にドラッグストアの店員さんのお話が載っていました。その店員さんが曰く、新型コロナウイルスの感染よりももっと恐ろしいものがあると。ドラッグ店員さんにとってもっと恐ろしいものとは、品物の不足でイライラして店員さんにいろいろなクレームを言ってくる、お客さんの方がよっぽど怖いと言っておりました。もしかしたら今一番日本で頑張っておられるのが ドラッグ店員のドラッグストアの店員さんかもしれません。もちろんお客さんは必要なものが欲しいからドラッグストアへと足を運び、そして何とか手に入れたいと心配で不安でイライラしながら待ってる気持ちは分からなくはありません。マスクにしたってトイレットペーパーにしたってティッシュペーパーにしたって必需品です。何とか手に入れたいと朝早くからお客さんの方も苦労して努力して並んでいるわけなんです。また中には何店舗を巡り歩きながら求めているお方もいらっしゃるでしょう。だからといってその品物不足に対してドラッグストアの店員さんには何の日もないわけなんです。店員さんだって何とかお客さんの役に立ちたいと頑張っていらっしゃるわけなんです。ですからイライラを店員さんにぶつけたところでどうなるわけでもないわけなんですが、店員さん曰く、この問題が起こるまでは本当に礼儀正しくいつもありがとうございますと言ってくださるお客さんたちが急に態度を変えて、なんでないんだと、どうしてなんだと、イライラとストレスをぶつけてくる。そんな店員さんはお店に出ることに非常にストレスを抱え、毎日仕事をしているというお話が載っておりました。このような動揺混乱している社会の現実の中にあって、では聖霊は私たちにどのような言葉を語りかけているのでしょうか。私たちが思い返すイエス・キリストの教えとはどのようなものがあるのでしょうか。私も少し心を沈めて考えてみました。もしかしたら必要なものが欲しいと我先にへと買いに急ぐ、そのような現実の中で聖書は互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いなさいとイエスは教えられております。また受けるよりももらえるよりも与える方が幸いである、このようにもイエス様は言われておりました。そして何よりも人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい。私がふと思い巡らして与えられた御言葉で、皆さんもいろいろな御言葉がイエス様の教えが聖書の教えが心の中に思い浮かんでくるかと思いますが、これが聖霊の導き語りかけではないでしょうか。もちろんこれらのことは皆さんよくご存知で、普段の生活の中でもいろいろと実践されようとしているかと思いますが、特にこのような混乱している動揺している現状において、皆さんが不安を抱え、どこかでイライラし、ストレスを不満を抱えている状況の中でこそ、私たちはこの御言葉を、イエスの教えを、聖霊の導かれるその促しにどのように受け入れ実践できるのか、それはチャレンジでもあり、私たちの信仰が求められることではないでしょうか。私たちは何を信じるのでしょうか。私たちの周りの状況に私たちも合わせてしまい、動揺し心騒がせあたふたとしてしまうのでしょうか。それともちょっと待てよと、少しそのような状況から私たちが一歩下がり、神の前で心を静め、神に向き合い、神との時間を持ち、あえてそして意識して聖霊の語りかけに耳を傾けるときに、神様は私たちに必要な導き助けを与えてくださるのではないでしょうか。それは時に簡単なことではないと思うんです。イエスに従うときに私たちはいつも葛藤があると思うんです。それは世が私たちに語りかけることと、イエスが私たちに語りかけていることには大きく逆行する、その価値観の違いがあるからなんです。今週から 教会として一日に7時と9時心を一つにして祈り始めることを行います。ですからこそぜひこの機会を私たちが意識して聖霊の導きに耳を傾ける時間として用いてみてはいかがでしょうか。7時もしかしたら寝てる人もいるかもしれませんが、7時夜の9時初めは10時って言ったんですけど10時だと寝てるという声もあったので9時にしたんですけど、まあ時間はいいんです。でもまあ決めた時間に一度立ち止まり祈る時間、心を静める時間、聖霊に耳を傾ける時間を持ちたいと思うのです。その時に私たちがこの社会の状況に振り回されるのではなく、キリストの教えに、また天の御国の価値観にもう一度心を向け、そして私たち自身だけではなく教会の家族、私たちみんなが神の御声に聞き従いながら歩むことができるように助け合い支え合う祈りを捧げていきたいと思うのです。私たちは神を信じ天の御国の中に歩ませていただきながらも、現実はこの地上、この世の中をも歩んでいる、その狭間で歩んでいる者たちです。ですから信仰が必要であり、ですから葛藤することがあるわけなんです。そんな私たちだからこそ神の聖霊の導きにより頼み、信仰を持って神を選んでいきたいと思います。さあ最後に御言葉をご一緒に読んで終わりにしたいと思います。次の27節です。ご一緒に見ましょう。3、はい。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じように与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。もう一度イエスはあなた方は心を騒がせてはなりませんと言われていますが、しかしそこにあって神を、そしてイエスを信じる信仰を私たちが選び取るときに、私はあなた方に平安を残します、私の平安を与えますと約束されています。この平安こそ信じる私たちにこそ与えられる神からの平安です。多くの人が求めるような安心、それはマスクがあるから、トイレットペーパーがあるから、生活に必要なものがあるから安心感を覚える、そのような平安ではなく、この世が与える平安とは違い、信仰を通して神から注がれる平安を私たちは経験していきたいと思うのです。そしてその平安を私たちみんなで証ししていきたいと思うのです。そしてそのような平安が私たちに与えられるからこそ、私たちが経験するからこそ、たとえ周りが心配し心が騒ぎ立ち混乱するような状況の中にあったとしても、私たちはその平安とともに落ち着き冷静となり、聖霊の語りかけ促しに耳を傾けながら、今私たちができることは何なのか、このような状況の中にあってこそ私たちは地の塩になりたいと思うのです。このような状況 だからこそなおさら世の光となりたいと思うのです。そんなことをご一緒に実践していけたらと思います。大変な中ではありますが、皆様に聖霊の導きが今週も確かにありますことを心からお祈りいたします。